Good morning.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 3, verses 5 to 6.
ルカの福音書3章5節6節を開けてください。
Every valley shall be filled in.Every mountain and hill made low. The crooked roads shall become straight, the rough ways smooth.
すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。
And mankind will see God's salvation.
こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。
The title of today's message is At the Coming of the Lord.
今日のメッセージのタイトルは、主が来られる時、主が来られる時です。
In these verses, Luke paraphrases a prophecy from Isaiah 40, verses 4 to 5.
今日の御言葉の箇所は、イザヤ書40章4節5節の予言をルカが言い換えたものです。
This prophecy is talking about the coming of the Lord.
この予言は、イザヤが主が来られることを語ったんです。
That is, it's talking about what will happen when the Messiah comes.
救い主が来られるとき、一体何が起こるのかということを語ったんです。
And there are two interpretations of this prophecy.
この予言は2つの内容が入っています。
There's a physical interpretation, a literal physical interpretation.
物理的な立場からの意味。
And then there's a figurative spiritual interpretation of this prophecy.
それからもう一つ、霊的な面からの意味です。
So the physical interpretationis about things that will happen when Jesus returns to this earth to establish his physical eternal kingdom.
物理的な意味の意味は、キリストが再臨され、神の御国を建てられるときに、目に見えて起こっていくことを言っています。
But the spiritual figurative interpretation began when Jesus came to this earth for the first time and began his ministry and continues as Jesus comes into people's lives.
でも霊的な意味は、キリストがこの世に来られてから、一人一人の人生に入られ、そしてどう変えていかれるのか、その人々の人生の中に何が起こっていくのかという内容です。
And we're going to be looking at this spiritual interpretation today.
今日はその2つのうち霊的な意味の面から見ていきます。
And to unlock the meaning of how this applies to us and the changes that take place in us, we need to look at some of the biblical symbolism of the words used in the prophecy.
それを見ていくのに、つまり人の人生に変化が起こっていくという予言の意味を紐解くのには、聖書で使われている言葉が一体何を象徴しているのかを見ていく必要があります。
So there are six things in these verses thatI prophesize that will happen when the Lord comes into someone's life.
キリストが人の人生に入られていくときに起こることが6つこの予言の中にあります。
So let's look at them now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, people will be restored to life.
一つ目です。人の人生が修復される、人生が修復される。
The first part of verse 5 says, Every valley shall be filled in.
五節に、すべての谷は埋められとあります。
The Greek word used in this verse for valley is pharynx.
ギリシャ語では、谷のこと、ここの谷をファランクスと書いてあります。
It can also mean a gap or a chasm.
これは隙間とか亀裂という意味にもなります。
Vine's expository dictionary says of this word's usage that it can figuratively represent a condition of loneliness or danger.
Vine's expository 辞書にはこの言葉は孤独や危険な状態を比喩的に表して使われていると書いてあります。
We can also get an idea of the symbolic usage of a valley in the following verse.
では、この谷という言葉を使って、何を象徴しているかを次の御言葉に見ることができます。
Psalm 23, verse 4.
詩編23章4節。詩編23章4節。
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me.
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
The valley in this verse is symbolic of a dark place where nothing grows.
ここで言う谷は何も育たない暗闇を象徴しています。
It is dead and lifeless.
それは死、死であり、命のないところです。
It's also a dangerous place to tread, where sudden flash floods can sweep people away.
人が突然洪水に押し流される危険なところです。
When Jesus comes into our lives, He lifts us up out of these dark places and fills them in so they won't bother us again.
でも、キリストが一旦人の人生に入られると、その暗闇から持ち上げてくださり、谷を埋めてくださり、それに悩まされることはなくなるのです。
Before we meet Christ, we are dead in our sins. We are living in darkness and danger.
キリストを知る前というのは、私たちは皆自分の罪のうちに、罪の中に死んでいたものなんです。暗闇と危険の中に生きていたのです。
But after we meet Him, we are raised to life in the light.
でも、キリストを知って、光の中にある命、へと持ち上げられたんです。
Jesus gives us healing from all the darkness in our life.
キリストは人生における すべての闇を癒してくださる方なんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, obstacles will be removed.
二つ目です。主が人の人生に入られると、障害が取り除かれる。障害が取り除かれ、除かれ、取り除かれる。
The second part, verse 5 says, every mountain.
五節に、すべての山とあります。
In this prophecy, mountains are symbolic of obstacles that hinder us on our journey with Jesus.
この予言の山という言葉は、私たちがキリストと共に歩む道の妨げとなる障害を象徴しています。
Some of these obstacles might be from other people, institutions, or governments.
その障害とは、人間であったり、組織であったり、政府であったりします。
Or they could be mental or spiritual obstacles.
または、精神的、霊的な障害でもありえます。
From a human perspective, they are things in our lives that appear impossible for us to overcome.
人間の目で見れば、それらの障害はとても乗り越えられそうにないと思えるような事柄です。
Matthew 17, verse 20.
でもイエス様はこう言っておられます。マタイの福音書17章20節。マタイの福音書17章20節。
He replied, Because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, Move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you.
イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もし、からし種ほどの信仰があったらこの山にここからあそこに移れと言えば移るのですどんなことでもあなた方にできないことはありません
The mustard seed is a very tiny seed yet it grows quickly into a tree of about 3 meters tall、うん
からし種は非常に小さいものですが、すぐに3メートルくらいの高さの木に成長します。
Though we might seem small and insignificant, with faith in God, we can have a big impact on the world.
この私たちも小さい人間で、大した人間ではないように思えますが、神にある信仰によって、信仰によって世界に影響を与えることができるんです。
What are the mountains you are facing today?
今、あなたが直面されている山とは何ですか?
What's hindering you on your journey with Jesus?
あなたがイエス様と一緒に歩くその道の妨げとなっているものは何ですか?
Place your faith completely in him and these obstacles will be removed.
キリストに信仰を持つのです。障害は取り除かれます。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the proud will be humbled.
主が人の人生に入られたときに起こること三つ目高ぶる者をへり下らせる高ぶる者をへり下らせる
The third part of verse 5 says And hill made low
五節に丘は低くされとあります
The Greek word translated as hill in this verse is bunos.
ここでの丘という言葉はギリシャ語ではブーノスと書かれています。
It can also mean a mound or a heap. In other words, a man-made hill.
これは盛り土とか堆積していったものという意味であって、言い換えれば人が作った丘です。
The symbolic meaning of this is someone's position or possessions that they have accumulated, in other words, heaped up.
何を象徴しているかというと、この丘という言葉は、人が積み上げた地位や持ち物を象徴しているんです。
Possessions, position, these are the things that people normally become proud about.
人が高ぶるわけは、大概はこの地位とか自分の所有物によるんです。
Daniel chapter 4 verse 37.
ではダニエル書、旧約のダニエル書を見てみます。4章37節。
Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because he does everything that is right, and all his ways are just, and those who walk in pride, he is able to humble.
今私ネブカデネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへり下った者とされる。
Jesus will humble the proud.
キリストは高ぶる者をへり下らされます。
And it's better to be humbled earlier than later.
そのへり下らされる体験は早ければ早い方が良いです。
The more you resist,Being humbled, the more painful the humbling process becomes.
あなたがへり下るのを拒めば拒むほど、苦しいへり下りの過程をその後持つことになります。
The higher you lift yourself up, the harder you will fall.
つまり、自分を高く上げれば上げていくほど、下へ降りるのも大変なのです。
Humble yourself.Before Jesus today, and He will give you the grace to truly live.
キリストの前に今日へり下ってください。キリストはあなたに誠の命を生きる恵みをくださいます。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, sinners shall repent.
キリストが人の人生に入られるときに起こること四つ目、罪人が悔い改める。
The fourth part of verse 5 says, "The crooked roads shall become straight."
五節に曲がったところはまっすぐになるとあります。
Symbolically, the crooked roads in this verse represent sinful ways and the people who walk in them.
ここで言う曲がったところというのは、罪深い道とそこを歩く人々を象徴しています。
When Jesus comes into a person's life, he gives them power through his Holy Spirit to repent and walk straight and righteously.
キリストが人の人生に来られると、その聖霊を通して、罪人は悔い改め、正しく、まっすぐに歩く力が与えられるんです。
Philippians 2, verse 15.
そのことをフィリピ人への手紙で見ます。フィリピ人への手紙、2章15節。
So that you may become blameless and pure children of God, without fault, in a crooked and depraved generation, in which you shine out like stars in the universe.
それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。
The Holy Spirit is powerful enough to change even the worst of sinners.
聖霊とは、キリストの聖霊とは、極悪の罪人をも変える力強いものなんです。
Never give up on a person and think they are beyond salvation.
彼らはとても救われるようなものではないと思って諦めてはいけないのです。
When Jesus comes into a life, anyone can be changed if they accept him.
キリストが人の人生に入られた時、その人が心からキリストを受け入れるなら、誰でも皆変えられていきます。
Don't be afraid to share his love with anyone.
ですから、キリストをシェアすることを恐れてはいけないんです。
When you act as his witness, speaking through the Holy Spirit, people will be saved.
キリストの証人として、あなたの中にある聖霊を通してあなたが語るとき、人は救われていきます。
So let this encourage us to share his gospel with as many people as we can.
多くの人に福音を伝えましょう。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, characters shall be refined.
Yes, Christ が人の人生に入られるときに起こること。5つ目、人格が磨かれる。人格が磨かれる。
The fifth part of verse 5 says, "The rough way is smooth."
五節に、でこぼこ道は平らになるとあります。
The more we get to know Jesus, the more our character is refined and we become more like him.
キリストを知っていけばいくほど人格が磨かれ、キリストのようになっていきます。
Just like stones in a river, many stones in a river, they start off rough and sharp, but over time the water smooths them.
それはちょうどそれは川の石が初めは荒く尖っていて、でも時が経つにつれ水によって滑らかに変えていくよういかれるようなものです。
The Lord continues to refine and perfect us.
主は私たちを磨き続けていかれ、 より完全なものへとされていきます。
First Thessalonians chapter 5 verse 23.
では、テサロニケ人への手紙第1。テサロニケ人への手紙第1、5章23節を見ます。5章23節。
May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.
平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。
Even though we have received salvation, God hasn't finished with us yet.
私たちは救いを受け取ったものです。でも神の御業はまだ終わってはいないんです。
We need to grow in the faith.
私たちはそれぞれ信仰を伸ばさなければならないんです。
We need to let him perfect our characters through the journey of faith.
その信仰の旅を通して神に人格を磨いていただかなければならないんです。
We need to trust him and be his disciples.
神を信じ神の弟子となっていかなければならないのです。
Let's let him perfect us.
神によって完全なものとしていただきましょう。
Amen.
Amen.
Finally, salvation will be open to all nations.
キリストが人の人生に入られるときに起こること、最後の6つ目です。
Verse
6. 救いは、
all men.
ちょっと待って。救いはすべての人に開かれる。救いはすべての人に開かれる。
All mankind will see God's salvation.
6節に、こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになるとあります。
Although John the Baptist was an Israelite and so was Jesus, God's plan of salvation was to bring all nations back to him.
洗礼者ヨハネもイエス・キリストもイスラエルの民です。でも、神の救いの計画はあらゆる人を、すべての人を神に立ち返らせることなんです。
Yes, the Israelites as God's chosen people had a special role to play in this plan of salvation and to be God's witnesses in the world. But God's salvation is open to all people in all places.
確かにイスラエルの民は神に選ばれた民であって、世界にあって神の証人となる特別な役割を持っていたんですが、神の救いというのはあらゆる場所のあらゆる人に開かれているんです。
Whatever your national background, wherever you live, you can, by accepting Jesus, receive salvation and join God's family.
あなたの国籍が何であり、何であれ、どこに住んでいようと、キリストを受け入れることで救いを受け取り、そして神の家族に加わっていけるのです。
Galatians 3 verse 8。
ではそのことをガラテヤ人への手紙で見ます。ガラテヤ人への手紙3章8節。
The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith, and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you.
聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。
Salvation isn't just for the physical descendants of Abraham, such as the Israelites, also known as the Jews, or the Ishmaelites, also known as the Arabs.
今の御言葉から、救いというのはイスラエルの民、つまりユダヤ人のことです。や、イシュマエルの民、つまりアラブ人のことです。その子孫のためだけではないんですね。
Neither is faith in Jesus just some Western religion.
また、キリストにある信仰は西洋の宗教ということでもありません。
God calls out to all people of all nations, come and receive my son.
神がおっしゃっているのは、あらゆる国の人々が神の一人子イエス・キリストを受け取るよう呼んでおられるんです。
If you have not accepted Jesus as your Savior yet, come to him today.
あなたがまだキリストをあなたの救い主として受け入れておられないのでしたら、今日受け入れてください。
He will welcome you into his family with open arms.
キリストは手を広げてあなたをキリストの家族に迎えてくださいます。
アーメン。
アーメン。